タックポッドキャスト始まります。2018年9月28日タックポッドキャスト2第11回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。はい、9月も末になりましたね。10月5日には私のアップルウォッチシリーズ4のナイキモデル来ますけれども、次の10月6日は AUGM 東京ですね。なんとこの10月はですね、秋の AUGM ラッシュということで、毎年ね秋には AUGM が多いんですけれども、10月の6日に AUGM 東京、10月の20日に AUGM 大阪、10月の27日には AUGM 長崎というふうになっています。ちょっとねその紹介をしたいと思います。まず、まあ、AUGM って何だっていう話をね、これ知らない方のためにしておきますと、 Apple ユーザーグループミーティング AUGM っていうのはですね、 Apple ユーザーグループミーティングの略です。本来の目的といいますか、もともとはですね、 Apple ユーザーグループが集まって、そしてミーティングをやると。でそこに一般の方も来てもらって、いろんな Apple ユーザーグループですね、 AUG を見てもらって、あ、ここに私入りたいなと、ここ面白そうやからちょっと定例会に顔を出してみようかとかっていう風にやってもらうのが元々の集まりです。大阪でもユーザーグループ何個かあって、その連合体といいますか、まあ、実行委員会を作ってやってるんですけれども、今なかなかその発表するということまでですね、というんですか、手が回るっていうのが少ないもんですから、ベンダーさんのお話が多くなっているというところですが、大阪はマクドンガクラブさんに音についてですね、声音を整える音についてお話もらったりとかし、そういうこともやったことはあります。まあ、それが Apple ユーザーグループミーティング、それの東京、大阪、長崎のそれぞれのイベントが開かれるというふうに思ってください。まず東京からですね、これは順番に行くと東京なんで、まずは東京は10月の6日の土曜日の11時から大塚商会の本社ホールで行われます。本社ホールって飯田橋ですね、最寄り駅は飯田橋か水道橋か九段下かってあの辺ですね。これ参加登録なしで行くとちょっと入れなかったりすることがありますので、皆さんには参加登録をして必ず行ってもらいたいなと思ってます。で東京はね、結構箱が大きいので、プレゼンテーションするベンダーさんと他にはですね、そのブースを出して物販だとか、あとは紹介ですね、製品の紹介をするベンダーさんというのもたくさん出るというのが東京の特徴です。その他ですね、本会が終わりましたら AGM は懇親会が大体つきものですので、懇親会で近くの会場でみんなで、まあ、お食事して楽しくお酒でも飲もうかというパターンですね。東京の場合はダイニングカフェエスペディアでやるそうです。まあ、トークフォー10分ぐらいだということです。 AGM は他にもですね、まあよくあるパターンは前夜祭って言ってね、前夜祭は、まあ、一般の人を呼ぶこともあるんですが、大体はスタッフと出てくるゲストの方とベンダーさんとかですね、そう、明日よろしくお願いします顔合わせを兼ねて、まあやると。で本会終わったら懇親会、今言いましたやつで一般の方で、あとは翌日観光をやってるというところもありますね。翌日観光も一般に募集してやってるところもあれば、翌日観光は UG のメンバー限定でやってるというところもありますが、まあそれぞれの考え方なんですね。まあ、そんな感じで金土日とイベントが続くということが多いです。我が大阪はあんまりね、翌日観光たまにやってますけど、あんまりやることはないです。というわけで10月の6日は AUGM 東京です。で次20日の大阪を紹介したいんですがね、あまりにも手前味噌すぎてですね、申し訳ないんで27日の長崎を先にやりたいと思います。 AUGM 長崎プラス2018はですね、長崎県佐世保市の旧佐世保鎮守府凱旋記念館、今の市民文化ホールでやるということになっています。お時間は11時半から受付開始、そして本会の開始が12時半と、本会の終了が17時、懇親会の開始が18時半、でその2時間後に終了する予定ということです。懇親会は近くの中華料理屋さんでやるみたいですね。これも必ず参加登録サイトで参加登録してもらいたいと思います。まあどれもね、みんな Google で今検索すればすぐ出てきますんでね。長崎今回いいなと思ってるのは、ノベルティグッズでトートバッグですね、 Apple ユーザーグループのマークが入ってるトートバッグをいろいろ発売するということで、事前の予約したのは2300円、統一もね、予約数でいっぱいだったら発売されないということですんで、白と黒それぞれありますんで、アップルユーザーグループですね、そのマークが入ってます。これうちの天王寺アップルクラブなんかでもそうなんですけれども、アップルに登録されているユーザーグループは アップルザグループという AUG というところにリンゴマーク入ってるのは使っていいよっていう決まりがあるんですね。その代わりそのこれしか使ったらダメですし、マークの色、下地が黒だったらこの色とか、そんなも決まってるんですけれども、そういうふうに使っていいよと言われてるロゴが入ってますんでね、皆さんが勝手に使うことはできませんよ。許されたアップルザグループだけが使えるというものです。長崎は10月の27日です。さあ我が大阪ですね。我が大阪は10月の20日です。今回は大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパス、大阪市内からですと京阪電車で乗ってもらえばですね、20分かからんぐらいで行きますね。なんか話してますけど、特急乗っちゃダメですよ。特急乗ったら止まりませんのでね、はい、戻ってくることになりますから。私は2回やってますから、それ特急乗るのですね、恥ずかしいですから。今回も上先生に新型 iPhone 等について1時間ほど語っていただいて、さまざまなベンダーさんに出ていただいてですね、お話を聞かせていただこうと思ってます。我が大阪は11時半から開始で18時に終わります。そして近くの和食のお店でですね、18時半から懇親会を開く予定です。いかがでしょうか。いろいろね、悩むところあるんですよね、こういうのをやってるとですね。特に懇親会っていうのをやる場合に悩んでるのが、そのドタキャンとか出た場合なんですよね。どうしてもそのご都合でキャンセルする方はあると思うんで、キャンセルされるというのは仕方ないと思うんですが、飲食店ですんで予約させてもらってます。そうすると向こうもまあ飲み放題とかの方はまあいいですよって言ってもらいますが、料理はどうしても廃棄せざるを得ませんので、その分の料金はいただきますということになってしまいます。ですから当日ね、キャンセルとかっていうのはとか、あと前日のキャンセルっていうのは困りますんでね、いろんなことを考えてます。なのでもう最初に登録するときにね、カードなんかでお金を払うサイトなんか使うっていうやり方もあるんですが、それをやると今度は手数料が取られるんですね。それと皆さんに無駄なお金も払ってもらうことになるし、悩ましいなということで、懇親会に参加される方はキャンセルする場合は早めにキャンセルして、さらには主催者にね、キャンセルしましたってのをお伝えしてあげるとですね、かなりスムーズなんかなとは思いますね。はい、すいませんね、運営者側からのお話ばっかりで。アップルザグループミーティング楽しいですよ。それぞれの UG のね、代表も必ず来てますので、うちのエジも大阪でもユーザーグループ紹介は必ずやってますんでね、そんなユーザーグループの紹介だけです。ユーザーグループの活動内容で20分30分喋ることはないんですが、一応ユーザーグループの紹介やりますので、あ、この人が代表か、この人メンバーか、じゃあここ入れてもらいたいな、ここの定例会行きたいなと思ったら、その場で声かけてもらえばね、いいと思いますんで。マックで音楽クラブさんは東京で活動されてますが、大阪に来てね、さまざまな人を勧誘して帰ってきましたからね。これもしかしてこれ諸場荒らしてんじゃないかなと思いながらね、いやいやそれ冗談ですけど。というわけで、秋の AUGM ラッシュ、6日は東京、20日は大阪、27日は長崎ということですんで、皆さんの参加をお待ちしています。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年9月19日18時2分にリツイートした記事です。 iOS 12提供開始、カメラやシステム高速化や多くの新機能、 AV ウォッチからの記事です。 iOS の最新バージョンの iOS 12が9月18日にリリースされました。これね、まあ、新しいモデルの iPhone XS とか XS Max とかに対応するんですけれども、なんと結構古いのも OK なんですね。iPhone の場合は iPhone 5S ですね。5S 以降。いろんなことありますけれども、なんかちょっと速くなるんじゃないか、パフォーマンスが上がるんじゃないかというふうに言われてます。以前ね、バッテリーが問題でね、急に落ちるのを防ぐためにパフォーマンスを制限したとかいう話もたくさんアップルありましたけれども、今回は逆にパフォーマンスが上がるんじゃないかというふうに言われています。例えばですね、カメラの起動は 70% 高速化されて、キーボードの表示は 50% 高速化されたそうです。ダイドが注目している機能何個かいきます。写真アプリですね、純正の写真アプリなんですけれども、これの検索機能がかなり強化されています。はい、で検索候補もかなりね、分かりやすくなって、写真の検索が簡単になりました。今までやっぱり Google に上げて Google フォトなんかで検索することが多かったんですけれども、 iOS の純正の写真というものでも結構ね、場所だとかそんなんで検索したりというものもできるようになっていますし、撮影地ごとに分類されたりしているし、 猫ちゃんで検索したりということもね、カテゴリーで分けられてますんで、結構それ良くなったのかなと思ってます。次にですね、通知ですね。皆さんは通知どのように使ってるか分かりませんけれども、通知の管理がちょっと簡単といいますかね、見やすくなって、同じアプリからの通知は自動的にグループ化するようになりました。今まで例えば Facebook のアプリから来たやつで、私が見てない間に Facebook に例えばいいねだとかコメントがついたやつは通知がありますっていうのがブワーって何個も並んでてね、10個あったら10個並んでてグループ化されて表示されます。なんていうんですかね、このなんかウィンドウみたいなペーパーみたいなのがバーって重なってる絵になりますね。でそれをピッとタップするとそれがバッと開けて、中身がどんなんだったか分かるということで、アプリごとなんでパパパッと見れるんですね。 Facebook 見たいだとか、あとインスタでの通知が見たいだとか、あと電話が来てるの見たいとかいう時に、まあ、見やすいかなと思います。他にはですね、面白かった計測アプリっていうのが入りましたね。で例えばそのノートの大きさとか、その計測アプリカメラが出てきて、大きさを測りたい四角いねノートなんかピッとそれを写そうとしただけで、ちゃんと辺の長さ何センチ何センチって出ますね。そういうのじゃなくて、なんか長さを測りたい時なんかは点を追加とかいうので、こう追加していくと何センチが測れたりとするというようなものらしいですね。まあ、新しいなんか拡張現実というふうに、まあ、AR みたいな感じなんですかね、で見れるというふうになってます。あとはセキュリティで強化されたなと思うのは、サファリとか、あとまあパスワードを入力しないといけないという時に、新規作成時に結構ね複雑なパスワードをリコメンドしてくれるというか提供してくれると、ワンパスワードみたいなことをやってくれるというふうになってるし、いいんじゃないかなと思いましたね。はあ、でまあポッドキャストする人にはこれも欠かせないと思うんですが、純正のボイスメモというアプリがあるんですが、そのボイスメモのデザインがだいぶ変わりましたし、アイコン自体も変わりました。なんかかっこいいアイコンになりました。色がついてですね。でボイスメモはかなり使いやすくなったと思いますね。ちょっと私もね録音してみたんですけれども、使いやすくなったと思ってます。あとは注目してるんですが、まだ使ったことないのとしては、ポッドキャストアプリで番組でチャプターに対応するということですので、チャプター分けすることが番組ができるのかなと思ってますけれども、まあ、ここちょっとまだやってないでね、あと今までのは全部やったんでいけるんですけれども、ちょっと分かってます。すいません、飲みながらまたやってますけど、これは新機能というか、その便利な機能というのがちょっとどういう言い方したらいいのか分からないんですけれども、 iPad ですね、誰でも第6世代の iPad 持ってますが、 9.7 インチ持ってますけれども、 iPad で画面の下端から上にスワイプするとホーム画面に戻るようになりました。これってあれですよね、 iPhone X 系統のやつでホームボタンがないやつの場合、下からピッてやったら戻るんでしょ、あれと同じような感じになってますんで、もしかしてですよ、もしかしてこれは iPad が次ホームボタンがなくなる前兆なのかなとかっていう噂ありますけどね。とりあえず、まあ、それも便利です。ホームボタンを押さなくても、 iPad の場合は縦に使ったり横に使ったりすることが多いじゃないですか。 iPhone ってね、まあ、横で動画見ることはあると思うんですけど、ほぼですよ、縦の向きで使うけど、 iPad は縦に使ったり横に使ったりすること多いと思うんで、そのたんびにね、そのホームボタンがあっちや、あれ右やったっけ左やったっけ上やったっけってなりますから、下やったっけってなりますから、それよりも画面下からピッてやったらホームに変えると、ホーム画面に変えるというのは便利なのかなと思いました。これもまあけど注目してるのは、 iOS のアップデートを自動的にインストールする機能が追加されてます。今までダウンロードはしてるけどインストールは自動的じゃなかったんですけれども、これが自動的になるんで、セキュリティが高くなるというふうに考えることもできるのかなと思いますね。ダイドが今使ってる iOS を入ってるものというのは、今言いました iPad の第6世代 9.7 インチ、それと iPhone の8のプラス、そしてから iPhone 6S なんですけれども、iPad はいいですし、iPhone 8 Pro もいいですが、6S だけはですね、確かに反応速度とか速くなったんですけれども、電池の減りも速くなってます。電池の減りが速くなってるというのは、これ、まあこれ確証は持ててないんですが、もしかしてですね、電波が出すぎてる？まあ、あくまで携帯電話も無線機です。ソフトウェア無線機みたいなもんですから、それで一番電池食うのはアプリもあるんですけど、やっぱ通信なんですよね。ご存知思うんですけど、連続通話したらあっという間に電池なくなりますからね、熱くなってなくなるでしょ。そういう意味ではその通信の可能性があるんで、何かこれ通信がいらんもんがね、電波出てるって、でいらん電波ってそのあれですよ、自治情報盗んでやるとかそういう意味じゃないですよ、パワーが強すぎるか出なくていい電波が出てるんじゃないかなという気がしています。はい、 まあ、ですが iOS 12ですね、これによって早くなりました。ですので iOS 12の1回目のね、前のアップデートなんかでこの電池の減り、古い特に端末で減りが早いので、これ改善してもらえたらなと思います。2018年9月20日12時14分にリツイートした記事です。 IoT マルウェア、未来に関与の若者3人、司法取引で保護観察処分に、 IT メディアからの記事です。この9月の18日にアメリカの司法省が IoT マルウェア未来というのありましたね。この IoT のマルウェア未来に関わった罪で起訴された3人が保護観察処分を言い渡されたということです。これアメリカである司法取引というやつですね。捜査に協力するんでということで罪を軽くしてもらうと。これ未来ってどんな話だったのかというふうなことをちょっとね、今からおさらいしたいと思いますけれども、2016年に大規模サイバー攻撃というものが起こりました。これが今言いました IoT マルウェア未来というものが使われたんですけれども、未来というのはワイヤレスカメラ、つまりはあの IoT のカメラですね、あれとかルーターとか、あとはデジタルビデオレコーダーなんかの IP アドレスは持ってるというもので、外から制御されるものに感染して、そこから DDoS 攻撃を仕掛けるというやつですね。分散型サービス妨害攻撃ってやつですね。今までのやつってね、そういうもっとこう頭のいい機材、頭のいい機材っておかしいです、コンピューターだとかそういうものを狙ってたんですが、あんまり狙わないだろうと思われていた IoT 機材、ルーターだとかウェブカメラが狙われたということで、かなり話題になりました。この人たちは2016年それを起こしまして、捕まりました。何のためにというふうにやったかというのをいろいろ調べてみるとですね、ホームルーターなど10万台余りのデバイスをマルウェアに感染させることによって、クリック数を水増して広告料を騙し取るクリック詐欺というものを使おうとしたということらしいですね。らしいというか、そうだそうです、はい、他にもいろんなことやってるんですけれども、それ出てきてない話もあるようですね。これ FBI がまあこれを自国のために利用するということで、まあ許したわけじゃないんですけど、軽い処分にしたということなんでしょうね。これだけの技術があるんやから、今度はねアメリカが今悩ませてるロシアに例えば攻撃をかけられてるのを防ぐシステムを作ったりとか、そういうふうなことをさせるような感じなのかなとは思ってます。未来ってこれ、ね、ソースコードを公開したんですね。そのソースコードを公開したのがあれだったから、ちょっと今調べてるんですけれども、一番、ね、作った人が2016年の秋に未来のソースコードを犯罪フォーラムですね、要は裏ネットとかいうやつですね、に公開したんです。そして他の人たちがこの足を使って新たな攻撃をどんどんやったということみたいですね。ではその攻撃に関する、だから言ったら止めたりするということに今協力してるんだということはどっかに書いてありましたね。まあこれのおかげでね、 IoT 機材のセキュリティが薄いということになって、ハードウェアとしてマルウェア対策を盛り込んだりというふうなこともやるようになりましたよね。いやでも怖いな。 NHK の特集でもね、このマルウェアが入る入らん以前の問題として、簡単にウェブカメラなんか乗っ取りますよと、乗っ取られますよというふうなこともやってましたね。この IoT 機材に関してもいろいろと考える時期には来てるんでしょうね。ですので家庭用のハードウェアとしてのファイアウォールみたいなものを置いて、外からの侵入ができないようにだとか、そういうこともやるということが大事なんでしょうね。いやでもこれもう本当こんなに感染させられてしまうとですよ、まさかそれがね DDoS 攻撃を仕掛けてると思いませんもんね。カメラが正常に映ってたりすれば、そのウェブカメラちゃんと動いてるなと思って終わりじゃないですか。まさかねその DDoS 攻撃に自分のカメラが加担させられてるということはわからないと思いますし、ルーターなんかはねマルウェア乗っ取られたりしたら通信が盗まれたりして、パスワードが盗まれたりするということもありえますから、やはり怖いなと思いますね。でもアメリカはすごいですね。やっぱりこの司法取引というのが結構頻繁に怒られてるみたいですよね。まあ、ちゃんと罪を認めるんやったら、もう認めると最初から言うたら罪軽してるからもう認めるやみたいな感じですよね。しかもねこっちの言うこと聞けよみたいな感じで、まあ、だいぶ罪が軽くなるっていうのはあるみたいですけれども、こう悪いことしたらね、やっぱり悪いことしたでちゃんと取り締まらないといけないんじゃないかっていう気もするんですけどね。こういう3人に限ってね、将来このセキュリティベンダーなんかがねうちに来てくれって開発したんでしょ、そんなん。それを防ぐためにはどうしたいかノウハウあるやろみたいな感じで就職したりするというのを時々アメリカじゃ聞いたり沈んでですね、ちょっと、まあ、大度としては複雑な気持ちです、はい、というわけでこの IoT マルウェアの未来に関してはこれで、まあ、一つ お話が終わったのかなと思いますね。この3人がこの未来の足に対する対策をちゃんとですね、政府に協力して、セキュリティベンダーに協力してやれば防ぐようになると思いますのでね、この IoT 機材に関してもセキュリティをしっかりしないといけないということを見直すきっかけになった未来のお話ですね。皆さんもその家にある IoT 機材、しっかりとセキュリティを高めて、攻撃とかにね、利用されないようにしましょう。2018年9月22日13時42分にリツイートした記事です。オルマートが1万7000台のオキラス GO ヘッドセットを VR による作業訓練用に試験的に採用、テッククランチからの記事です。この記事はですね、オキラス GO ですね、結構お安いお値段です。32ギガモデルで誰でも買いましたが2万4000ぐらい、64ギガモデルでも3万円ぐらい、これをウォルマートっていうアメリカの大きなスーパーマーケットですね、5000近いストアに全てにオキラス GO を送りまして、社員の教育訓練の頻度を上げようとしているということです。ちょっと記事を先に紹介しますと、スーパーの各店舗にヘッドセット4つずつですね、それを送るそうです。で、まあウォルマート全体で1万7000台ぐらいを使うんですよということです。まあさらには200個あるトレーニングセンター、ウォルマートアカデミーでオキラスを使った仮想現実のトレーニングをやるというふうになってるそうです。はい、まあ、このニュース一応取り上げたんですけれども、もともとこの VR っていうの、仮想現実っていうのは、このような実際にやるというふうになると大変なことを仮想現実でやって体験してもらって、教育なんかに使えたらいいなというふうなことが始まりですので、いわゆる本当の本来の目的の使い方なのかなというふうに大度は思っています。大きなもので言えば、飛行機の操縦する人、パイロットの人がやるフライトシミュレーターってありますよね。あれもまさにそうですよね。 JR の運転手さんなんかもシミュレーターでやってますよね。電車でGOなんかゲームになってますけどね、あれまさにそういうことですよね。他にもいろいろと仮想現実でやるというのはたくさんあります。実際問題ね、軍隊なんかも弾使うのもったいないから、で鉄砲の弾使うのもったいないからシミュレーターで鉄砲を撃つ訓練だとか、ね、敵を倒す訓練だとかやってるというのも聞きますからね、まあ、そういうののやり方でいけば本来目的なのかなと思います。でもそのなんて言ったらいいんですかね、手にね、私らがほら最初の頃思ってたやつっていうのは、手にグローブなんかつけて何が触ってるかが分かるようになってて、なんか感覚も分かるようにして VR のグラスかけて、そしてその空間の中でこう触ったりするとかいうようなことを想像してたんですけれども、オキラス GO なんてね、コントローラー1個あるだけですから、そういうのでもいいからとりあえず体験する、仮想現実で体験させるということが大事なんですかね。まあ、分かんないですよ、その接客要領なんかもやろうと思ったらできますよね。 VR の中で人がね、何々くださいとかっていうふうに言うてきたやつに対してとかね、その例えばクレームの対応だとか、そういうのとかにもできるのかなとは思いますんで、この VR の使い方としてはいいんじゃないかなと思ってます。確かにこのウォルマートアカデミーっていうのは研修センターっていうことですけれども、アメリカも広いですし、まあ、わざわざ研修するために呼んで、そしてみんな集めて研修してやる意味があるのかっていうこともありますよね。そういうことをわざわざやる意味のある研修もあるんでしょうね。例えばその中堅クラス同じぐらいの人たちを集めて、自分たちの共有した体験を例えば話し合ったりするということですね。まあ、なんていうんですかね、皆さん体験の並列化っていうふうに言っていいのかもしれませんが、そういうことをするという意味があれば大事なんでしょうけれども、入ってすぐの人のその例えば簡単なトレーニングというのであれば、わざわざ集まらなくてもその場でねやるとかっていうことで、やっぱりこの VR というのはかなり有効な手段じゃないかなとは思います。はい、まあ、うちのねポッドキャストでは先週もやりましたけれども、 VR を使って収録するというのをやってますが、いやいやいや、それはね本来目的じゃないのかもしれないですよ。このね、やっぱり教育とかそういうのに使うためだと思うんですけど、やはり没入感といいますか、現実味が全然違いますよね。皆さんね、仕事をされてる方であれば、その例えば研修としてね、資料を読みなさいとか言って、まあ、紙の資料を読んだりだとか、あとは映像資料を見てってありますよね。やっぱり VR で体験すると全然その没入感というか体験の質が違いますから、教育の効果というのはやっぱり高いのかなと思いますね。はい、いいですね。でもね、やっぱこのオキラス GO ってゲームとかその映像を見るというふうに使う人が多いんですかね。まあ、私の場合は そのゲームとか映像を見るということではなくって、この番組を収録するのに VR ルームに入りたいと、そのためには VR のこのゴーグルがいるという逆の発想で買ったもんですから、あんまりゲームとかもやったことないですし、その360度動画を見たいというのもありませんので、あんまりねあれなんですが、やっぱこの研修に使うということでは有効なんだなと思います。はい、オキュラス GO ですね、かなりお値段も下がってます。まあ本体は中身は Android らしいんですけれども、こういうことをすることによってこの VR ヘッドセットによるさまざまな研修だとかさまざまな学習というものがすぐそこまで来てるのかもしれないですね。そのうち本当に家で今日は在宅で研修しなさいよと言ってオキュラス GO をね、自分で買ったやつでもいいし会社が借りてきたんでもいいし、そういうのをやる時代が来るのかなと思いました。2018年9月22日13時40分にリツイートした記事です。 Amazon エコーイベントで発表された新製品を一挙紹介、 CNET Japan からの記事です。アメリカでですね、9月の20日に Amazon の音声アシストの Alexa シリーズをですね、いっぱい発表されてます。シアトルにあります Amazon の本社で開かれたイベントなんですけれども、もうどんどんどんどん出てきたということです。でちょっとですね、駆け足ですけれども、さささっとどんなものが出たか言います。まずはエコーサブというやつなんですけども、これはエコーとかエコープラスと接続して低音を出すウーハーですね、まあ、サブウーハーと思ってもらえばいいと思います。でっかい筒状のやつです。はい、ちょっと表現がすいません、うまく言えないんですけれども、でエコーサブをそれだけじゃなくってアンプも発売される、エコーリンクアンプというのとエコーリンクというのも出るというふうになってます。あと Amazon スマートプラグ、これは電源コンセントを制御できるということです。ここに例えばコーヒーメーカーとか入れとったら勝手にオンになったりオフになったりするということになってますんでね、これはいろいろ日本でも出てますけど、いまいちうまく動かんというのがたくさんありますから、 Amazon 純正なんでうまくいくんじゃないかなと思いますね。エコーインプットというの、これはスピーカー、手元にあるスピーカーが AI スピーカー、まあ、Amazon エコーになるというものです。あとは新型のエコードット出ました。今ねダイドンもエコードット使ってますけれども、なんかねちょっとね丸みを帯びたデザインになってますね。はい、で新型のエコープラス似たような感じです。あとはエコーショーですね、このエコーショーっていうのはちょっといいなと思ってます。タブレット端末みたいな感じなんですね。で10インチのディスプレイが入ってまして、まあ見れるよというような感じですね。まあいろんな情報が見れたりするし、さらにはアレクサちゃんが積んでるということなんでしょうね。次がエコーボールクロック、これ面白いですね。ただのね壁掛け時計に見えるんですけれども、 Amazon エコーの新しい周辺機器として LED がですねこの文字盤に埋め込まれてて、作動するタイマーが表示されるということなんですね。はい、次に紹介するのがダイドが一番欲しいもので、 Amazon ベーシックマイクロウェーブです。 Amazon が開発した電子レンジなんです。なんとデジタルアシスタントアレクサに対応するということですね。しかもですねポップコーンが注文できますし、ダッシュボタンもついてるということなんでですね、はい、アメリカで安いんですよこれ、60ドルです。はい、59.99ドルですかね、約60ドルですから、日本で言うと7000円弱ぐらいで買えるということで、これいいなと思ってます、ね、温めだけだこれで十分ですからね。はい、あとはアレクサコネクトとキットとして、まあ、カメラなんかも出てきますし、 Fire TV の新しいのも出るし、あと Amazon Auto っていうんですね、車のダッシュボードに置く、まあ、Alexa ちゃんも出るということです。はい、 Amazon の Alexa シリーズですね、出た頃は何やこれと思ってたんですけれども、スキルを加えることによって、スキルという前でアプリですね加えることによって、それぞれいろいろことができるよっていうことなんですけど、これいっぱいスキル入れればね、どうにかなると思って誰でも入れてたんですが、このスキルを呼び出す時の呼び出し方ですね。アレクサは何々してって言うんですけど、それが覚えられなくて、結局ですね、そのスマホを開いて、どのキーワードで発動させるのかというのを見ないといけないんで、まあ、ちょっとね、あんまり最近アレクサ使ってないですね。いや、使ってないことないです。ごめんなさい。言い方悪かったですね。アレクサでいろいろなことはしてません。でも、時間を聞いたりだとか、あとは音楽を聞いたり、あとは天気を聞いたりするというのでは素晴らしいと思います。私は音楽はほとんど聞かないんですけれども、それでもね、その夜寝るときに大阪やった FM80 っていう FM 局があるんですけれども、それをかけて、まあ、音小さめにしてですね寝たりだとかっていうこともよくありますんでね。というわけで、このうちでどれが日本で発売されるかっていうのは、まあまあまあ エコーとかですね、あとエコードットなんていうのも発売されるんでしょうけど、それ以外ね、どれが発売されるか分かりませんが、アマゾンがね、近未来の製品をいろいろ出してくれてます。このアマゾンのね、やっていくことをワクワクして見守りたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。正式なタイトルを教えてください。星5ついただきました。
はい。
第6回7回で紹介されたポッドキャストの名称が分かりません。電気屋ウォーカーコーヒーさんのポッドキャストは電気屋から電気屋に変えてやっと検索できましたが、ゆくもばさんのポッドキャストが分かりません。正式名称を教えてください。2018年秋の AUGM 大阪参加します。9月9日ウム398号さんからコメントいただきました。
ウム398号さんでいいんですかね。コメントありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
はい。電気屋から電気屋ってね、電気はあれですわ、電の器に変えて検索できたということですか。
はい。
ゆくもばさんっていうのは正式名称はゆっくりもばっていってねさん、ゆっくりもばっていってねさんっていうのが正式名称です。
ちょっとこれ私たちの滑舌反省しましたよね。
そうですね。ゆくもばさんっていうのね、いいか言うかって話ですからね。
はい。
いや申し訳ない限りでございますが、ゆっくりもって言ってねさんです。
はい。
姫ゆくもばさん聞いてる？
はい。そこも突っ込まんと。
そうね。まあ、毎週ね日曜日に配信されてるものなんで、うむ398号さんももしよかったら聞いていただければね、ありがたいですね。
はい。なんかこんな感じで聞いてもらって、はい、他のポッドキャストが広がっていくの嬉しいですね。
そうですよね。でも iTunes でこうね質問いただいたのは初めてなんで、 iTunes に、ね、返信できないんでどうしようかと思ったんですけど、あそうや番組で返信すればええんやと思って番組でお答えさせてもらいました。
またぜひ聞いていただけるといいですね。
そうですね。ぜひこれからも聞いてください。はい、はい、というわけで iTunes のコメント本当にありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。アップルストアアプリを使って予約する方法は、一昨年の iPhone7、昨年の iPhone10 の予約の時に使いましたが、仕事中の合間を縫ってしたこともあり、2年とも発売日に購入できませんでした。今年の iPhone XS は予約開始後の5時20分にアップルストアアプリで見た時も、ほとんどの種類も発売日当日に購入可能でした。予約の段階では僕のように今年は見送った人が多かったのかもしれませんね。 Apple Watch は大道さんは予約されたようですが、僕は当初予約開始日に予約と思いましたが、22日に Apple 心斎橋に行けそうなので実物を見てから当日購入は難しいと思いますので予約しようと思います。ちなみに Apple Watch シリーズ4は予約開始日の5時20分には大半が発売日には購入できないようになっていました。ヨドバシ .com では夜でも発売日当日に購入できるモデルもありましたが、いずれにせよ僕も大道さんと同じ IIJ ミオですので、 Apple Watch シリーズ4は GPS モデル購入します。神戸の平山さんから9月16日10時14分にコメントいただきました。
はい、平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです。紹介した方法があるんですね。その、
はい、
iOS のアプリの、まあ、なんですか、リンクページを使ってそこから予約すれば早いですよっていう話をさせてもらいました。
はい。
でも iPhone X シリーズはですね、前回は10シリーズって初めて出たじゃないですか。
はい。
ホームボタンがなくなったっていうのは去年の発売から初めてだったんですね。 で今年からはその天のまあ後継ということで、まあ、買い替えてもいいし買い替えんでもいいしっていう人が多かったという印象なんですね。
はい、
さらにはあのティム・クックさんも言ってるんですけど、
はい、
iPhone というのは毎年出るけれどもラインナップは結局 iPhone の、ね、古いところ、まあ、今回の iOS12 でも 5S までできるわけじゃないですか。
はい、
うん、なので、まあ、去年のモデルでもいいし今年のモデルでもいいしとにかく長く使ってもらいたいというようなお話されてましたんで、
うん、
そういう意味ではその 10S を飛びついて買うことはないですよというメッセージだったのかなということで、今回はそこまで売れてないという言い方おかしいんですけど、初日からの発売数はそんなでもなかったという意味なんですね。
はい、今年は特に多かったんですかね、当日に購入しなかった人が。
みたいですね。まあ、それがいいとか悪いとかじゃなくて、結局はそのなんていうんですかね、例えば私が思うに Android なんていうのはガラケー時代からの話と一緒で、はい、ドコモなんかやったら年に4回新製品出して半年前の製品もう買えなかったわけじゃないですか。
そうですね。
それに対して iPhone はまあ 6S とかついなくなりましたけど8とか7以降は買えるわけじゃないですか。
はい、
それが Apple Store で売ってるわけでしょ。
うん、
うん、だからそういう意味では息が長く使ってもらって、例えば我々が下取りに出した iPhone 6S なんかは発展途上国でまた整備して使われるということもあるみたいなんですよ。
うん、
出たらもう終わりじゃなくって古いものも新しいものも使えます。さっきも言ったように iOS12 は iPhone 5S 以降はまた使えますよっていうことをやってるんで。
なるほど、
うん、まあそれはまあね、その考え方一つですんでね。
いや、なんかあの全然違うんですけど Facebook コメントだとこの長さも素敵やなと思って、うんうん、
ああ、まあいろいろ書けますからね。
ツイートと違って文字数の制限がないから、なんかこんな風に細かく書いてもらえるのもまた新鮮だなと思いました。
そうですね、まあ、ツイートみたいに短いからそれに厳選して言葉を選ぶっていうのも楽しいですしね。まあ、
確かに、はい、
どちらもありがたいですからね。
はい、
はい、そういうことで平山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
番組冒頭の予約の仕方参考になる、今回はスルーだけど次回この方法で予約してみよう、実はサイレントリスナーです、配信いつも楽しみにしています、ケイタロウアット成田さんから9月21日17時45分にツイートいただきました。
はい、ケイタロウさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイタロウさんは有名ポッドキャスターですよ。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、ここでは番組名とかね避けておきますけれどもそんな方にね番組冒頭の予約の仕方、はい、さっきね平山さんのコメントで言いましたけど、はい、参考になるということです。あれとあれですね。
はい、
アップル製品を使うとねすごくそのなんていうんですかね、デバイスごとのなんかこう垣根がなくなるんで楽しいんですよね。
そうか、それは私の知らない世界ですよね。
まあ Google はねそれがなんていうんですか、 Google がハードウェアを作ってればそれあるんでしょうけど、ハードウェアがちょっと別の会社やっていうのでちょっとね、うん、そこが混乱してるところありますけどね。ピクセル、はい、ピクセル3でよかったっけ、あれ
3ですね、次は
ピクセラ3、どっち、
ごめんわからないです
前ですけどね、 Google の新しい端末も出ますからね、ちょっと注目ですね。
はい、
というわけでケイタロウさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、関西は大変でしたね、 Apple Watch シーズン4羨ましいです。自分は Apple Watch シーズン2ですが、ウォッチ OS5 で便利になったのでまだまだ現役で頑張ります。マーガリンさんから9月22日3時58分にツイートいただきました。
はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、私もね Apple Watch 2から4に買い替えた理由っていうのが画面が大きくなったんですね。
ほう、
はいはい、だから1から2に買い替えたのはスイカが使えるようになったから、3出た時にセルラーモデル出たけど、まあまあ全然関係ねえじゃんと思って4は画面が大きくなったんで買い替えました。
おー、
まあ何度も言いますけどね、10月5日まで届かないんで
この放送の時もまだですね。
まだですね。ナイキモデルだけはねちょっと遅れるんですよね、しょうがないですけど。 で大阪は御堂筋でね、アップル心斎橋の向かいにナイキがあって、
はい、
どっちでも売ってるって面白い状態になるんですね。前
そういうことか。確かに目の前にありますね、
うん、そうそう、真向かいでしょ、御堂筋挟んでね、
はい、
で私いつもランニングするけど、
はい、
ほぼほぼ靴以外はナイキの装備なんで、ナイキのお姉さんが中から空いてる時は手を振ってくれるっていう。
え、知らなかった。
まあまあね、ランニング応援してますからナイキは。
はあ、ウォッチ OS5 って何が便利になったんですか。
はい、いろいろあるんでしょうけど、まあでも細かい話して分かる？
分かんないかもしれないです
ね。じゃあやめときましょう。
はい、
はい、というわけでマガリさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、本日は通院のため朝名古屋から品川までののぞみの中で拝聴。オキュラス収録の楽しさにあふれた回となりましたね。ひろふわさんから9月22日10時11分にツイートいただきました。
はい、ひろふさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
オキュラス収録ね、やっとね、ビッグスクリーン、今日ももちろん今日もね、ね、姫、
はい、
こっち向いて。はいはいはいはい、
これね、私たちが見つめ合ってしまったりとか顔を見合わせてしまうと、また音がこう小さくなったりするじゃないですか。そうそう、小さくなる。そうそう、
はいはい、すいません、まあ、はい、楽しい回でやっとね、私もスクリーンショットオキラスの中撮れるようになったんで
ね。あの時なん先週撮れなかったの残念すぎますね。
そうそう、今回は皆さんにも見えるように、まあ、ちょっと配信の後に、はい、ツイッターとかフェイスブックで流そうと思ってますんでね、ぜひ見てください。
はい、はい、私もちょっとお色直ししたんでね。
ほんまや、確かに前のアイパッチなくなったもんね。アイパッチね。はい、
はい、
広尾さんがね、名古屋から品川に行ってもらうでちょうどいいぐらいのね、1時間ちょっとの番組になってますんでね、また聞いてもらいたいですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、そういうわけで広尾さん、今後もよろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、しばさんいい人すぎる。みどりんさんから9月21日23時22分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
しばさんでも黒いですからね。
まあいろいろ黒いですよね。
そうですね、黒いってあれですよ、腹じゃないですからね。あの次の日、収録の次の日、大阪で一緒に飲んだんですよね。
はい、
で一緒に行った女の子でね、ものすごい色の白い女の子を連れて行ったんですけど、もう柴さんとね映るともう本当オセロでしたよね、あれね。
うん、彼女の透明度がまた高すぎたんですよね。
まあそうですね、
なんか腕だけ異様に黒かったですよね。
そうそう、柴さんね、黒いとこあるからですね、はあ、でも柴さんうちのね音楽部長ですからね。
はい、
もう本当いい人ですよ。私も助かってます。
またいい声してますよね。
声してるんですよ、ほんまに。エイジも大阪で、ね、何度か歌ってもらったことありますけど、ほんといい声でね、音楽センスもあるし、タック音楽部長としてこれからもね活動してもらいたいですね。
はい、
というわけでみどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ビッグスクリーンの画面を知っている人じゃないと全然伝わらない。ゆっくりもばっていってねさんから9月21日11時54分にツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まさにね、冒頭でもね言われた通りですよ。ほんまに伝わらない。
いやもうね、本当にね、3人の通年が楽しみすぎましたよね前回。
でもね、ま、本当にね楽しいんですよこれ。はい、今もう姫とこのなんていうんですか、同じ画面でやって没入感が半端ないんですよね。
そうなんですよね。私最初の方は何でつないでたんでしたっけ、
スカイプ。
あ、そうそうそうそう、スカイプを用意し、手元で iPad でスカイプをつなぎながら、
うんうん、
Android で原稿を見てっていう作業をしないといけなかったのに、
うんうん、
それがなんか一つになったじゃないですか。
まあそうね、そうね、録音だけはね、まあまあスタンドアローンでやってるからね、はい、まあそれはいいとしてね。
でもなんか今日あれ何でつなぐんだっけなと思ってちょっと考えちゃいました。
オキラスを立ち上げてもらってビッグスクリーンにさえ入ってもらえば見れるっていうのはやっぱり手軽でいいでしょ。
そうなんですよ、今日なんか準備をしてる時に、あ、楽だなと思いました。
うん、
ちょっとずつなんか良さが分かってきました。ね、最初の方はなんか
いいね。
最初の方はちょっと重たいし目痛いしと思ってたんですけど、
う
ん、
わざわざオキラス GO を導入した理由っていうのはやっぱりこれにありますんでね。
ね、ちょっとずつちょっとずつですね。何でもやってみないと分からないなと思います。そうそうそう、
やってみないとね。はい。はい、ゆっくり回っていってねさんね。もう一回言いますよ。ゆっくり回っていってねさん。はい。このポッドキャストもね、人工声で可愛い声でやられてますんでね、はい、ぜひ皆さん聞いてもらいたいですね。
はい。
はい。というわけで、ゆくもさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私も2段階認証から追いついていきたいと思います。ワンパスも導入しないとね。ブラフォート2さんから、9月21日7時23分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。やった、
ブラさんも2段階認証からってちょっとびっくりしましたね。ブラさんてっきりもやってるもんやと思っとったのに。
そうなんですよ。でもちょっと嬉しかったです、この子もツイート、
はあ、やっぱりね、私はもう怖いんで、ずいぶん前から2段階認証やってますけど、まだまだね、はい、必要性に迫られてない人もおるんだっていうのがよくわかりました。
はい、怖いですよ。で
も姫の場合はね、実際問題は不正アクセスみたいなのがあったわけですから、それはやらんとね。
はい、不正アクセスじゃなくて、うん、不正購入が2回もありましたからね。
ああ、まあ怖いですよね。というわけで、ブラさんもね、2段階認証しっかりやってもらって、セキュリティ高めてもらいたいなと思います。
はい、一緒に追いついていきましょう ね,
ね、はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、アップルウォッチのアップデートはいつも時間がかかるので不安です。ヤマモンアットインバースガチホさんから、9月19日7時6分にツイートいただきました。
はい、ヤマモンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そうなんですよ。アップルウォッチのアップデートってすごい時間かかるんですよね。毎回1時間ぐらいかかるんですけど、
はい、
今回は私なんかアップルウォッチのアップデートって直接はできないんで、一旦、はい、iPhone に落とした iPhone からっていうことになるんですけど、
へえ。
なので私なんかね、残り何分って出るじゃないですか、
はい、
あれ残り12時間って出ましたかね、12時間。
ちょっと Windows ユーザーからすると
はい、
うん、ああそうみたいな感じですけど。
いや、結局2時間ぐらいで終わったんですけど、はい、まあまあそれびっくりしました。
まあ、でも Windows の場合はあと20分で終わるよって言いながら4時間ぐらいかかったりしますからね。
ああ、それは Mac も一緒よ。残り60分から長いとかいうのありますからね。
ちょっとずつなんか検証していくと、もうちょっとかかっちゃうかもしれないなってだんだんなっていくんでしょうね。でもなんかこっちの不安、あの気持ちからすると20分遅れるよって言って15分で来た感じの方が印象はいいじゃないですか。
まあそうですね、止まったんちゃうかと思いますからね。
そうそうそうそう、ちょっと Windows の場合は特にね。
姫でも Windows でちゃんと使ってんの？
家のやつはもうなんか半年に1回ぐらいしかログインしないので、うん、もうすごいことになりますね。
そういう意味では Chromebook の方がやっぱいいでしょ。
Chromebook、 そうですね、この前なんか久しぶりにログインしたけど、
うん、
電源入れましたけど全然アップデートもそんなに、うん、30分もかからなかった
んじゃないですか。そうそう、かからないしね、はい、私もね、最近ね、その Windows 買ってしまったんで Chromebook 使ってないですけど、
はい、
もうこのね、原稿見たりするのとかだけでは Chromebook の方がいいんで、もうこうやってビッグスクリーンでやると Windows も Mac も Chromebook もクソもなくなってきたよね。
うん、確かに。あー、でもどうなんですかね、これって、あの、いろんなもの入ってないですか、 Windows そゆえの。
私、
はい、
入ってないです。
あ、なんかいらないセキュリティソフトとかいっぱい入ってるから余計なんか起動に時間かかるんで
しょう。あ、私はもう E セットなんで、先週話した E セットです。
あ、先週話したけどっていう。レイルさん、スタートメニュー上にする人なんですね。
ええ、Mac はスタートメニュー上なんで、 Windows でも私はスタートメニュー上です。
それ先週も話しましたね。先々週かな。
もうええわい。はい、というわけで、ヤモンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、若い人に聞くと iPhone を持っているが Mac まで持っている人が意外に少ないって感じる。高価ですし、パソコンを持ったところで何したらいいかわからないって意見が多かったです。いやいや、いろんなことができるでって言うてあげるんですが、 淀川ニコンさんから9月18日6時48分にツイートいただきました。
はい、淀川ニコンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、コンピューターはまあ目的を持って使うんであればいいですけど、はい、流行りで買うっていうことになると後悔するものだというふうに私は思ってますんで、
はい、
まあまあ iPhone だけで十分じゃないかなっていうのが私の意見です。
そうですね、
私も一時期もうね iOS だけで行こうと思って iPad Pro を買ったりして iOS だけでやってね、もう Mac はやめようと思ったけど、やっぱり無理なことがあったんですね。例えばこのポッドキャストの編集は iOS のガレージバンドじゃ難しいんですよ。
へ
え、うん。姫ガレージバンド持っとったね、そういえば iOS の。
あの削除しろって言われて削除しましたけどね。
何使っとったんや。
うん。
昔はほらね、コンピューターとりあえず買ってそれで何できるかやろうって言うと思ってたんかもしれないんですけど、若い人はもう iPhone で。
そうですね。でも Mac でいろいろ使い道もあるじゃないですか。
まああるけどね、あるある。それの価値を見出して使ってもらえたら逆にありがたいですよね。高いっていう風な話をね、今回淀川ニコさんも言われてましたけど、
はい、
その高価なものを買うだけの価値はあるわけじゃないですか。
はい、
でもこの番組聞いてもらってね、ぜひ iPhone からの人が Mac 買ってもらえたらありがたいなと思います。
そうですね、 Mac の良いところを私も知っていきたいです。
まずは姫が買ってもらうとね。
あ、はい、
はい、というわけで淀川ニコさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫さんに2回聞いてもらったポッドキャストに昇格どや。ちなみに電気屋ウォーカー的には久しぶりじゃなくて平常運転です、かっこ笑い。コーヒーさんから9月22日9時7分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ、あの私が聞いたのが、一番最初に聞いたのが、うん、大道さんがお邪魔した回だったんですよね。
はいはいはい、
でそこからもうかれこれ2ヶ月ぐらい更新がなくって、こんな感じになんかゆるーくふわーっとやってらっしゃるのかなと思いきや、ここのところね、週に1回2回3回ぐらいされてますよね。
そうです、怒涛の収録ラッシュの後は怒涛の配信ラッシュになるんで。
平常運転だったんだと思って驚きましたね、これね、
うん、まあね、電気屋ウォーカーさんはそういう感じで、うちは定期毎週ということで、どっちがいいのかなと思いますけどね。
はい、いやしかもちょっとマニアックすぎてびっくりしました、うん、私そんなこんなで大道さんの回しか知らなかったので、知らなかった
の。いや私の話もかなりマニアックよ。
そうですかね。いやもう深く深く深く喋ってらっしゃるなと思って。
姫ね、私とねいつも会ってるから、
はい、
まあ全然ほらどういう業界で私が生きてるか知ってるから、
あの大道さんの話してることは多分私話半分にしか聞いてないのかもしれない。
おいもうええわ。
マニアックっぷりをあまり理解してないのかもしれないですね。
まあね、まあまあ世間から離れたような話ばっかりしますからね。
そう、あの始まりがね深いところから入るじゃないですか。もうちょっと私浅くでいいのに。ディスるのやめとこ。
ディスってはないけどね。
なので怒涛の配信ラッシュ楽しみにしております。
はいはい、というわけでコーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、なかなかねまた今週も iTunes にコメントいただきましたが、皆さんのコメントを楽しみにしてます。はい、この番組は前半は私の一人喋り、後半は皆さんとのやりとりという風にやってます。
はい、
姫もコメント嬉しいでしょ。
はい、なのでコメントいっぱいいただきたいです。
はい、わかりました。はい、皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第11回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はですね、先週散々やってできなかったオキュラスの画面をキャプチャーできる方法をやって見つけました。
おお。
これ意外だったんですけど、
はい、
Mac も Windows も関係なく、Chrome の拡張機能でできるってことが分かりました。
へえ。Chrome の、うん。
うん。だからまあ結局 Google ダイアリーってことなんですけどね。
はい。
このビッグスクリーンのこの画面共有も Mac ではできなかったし、
はい。
で、Mac のアプリでできると思ったら Google のアプリ、つまりは Chrome のアプリでしかこのキャプチャーもできなかったんで、
はい。
まあびっくりはしてます。ただね、これこの番組で取り上げて、まあ、先週ね柴さんに決まった時に本当キャプチャーするべきだったんですけど、できなかったですが、
はい。
今週の収録の様子はね、ちょっとアップしたいと思ってます。
はい。
2人で写ってるところを撮るっていうのをやりたいんやけど、
うん、
そうなったらあれでしょ、まあ、第三者を迎え入れてその人の、まあ、言ったら目から撮ってもらわんとダメでしょ。
また柴さんの登場ですかね。
まあそうなりますな。もどかしいところですわ。
ですね。そしたら柴さんが来た楽しい様子も写してもらえないってことですよね。
まあでも、まあ、うちの番組はあくまでもそのなんていうんですかね、ニュース番組なんで、
はい、
何か告知があるときに来てもらうっていうのは基本ですから、
うん、
だからゲスト番組もありますけど、うちはゲスト番組でそれやると再現なくなるじゃないですか。
そうですね。
毎週誰かに来てもらう？
楽しかったです先週、
うん、でも毎週誰かに来てもらったら、そうなったらそれレギュラーやもんね。
そうですね。
ね、電気屋ウォーカーさんはついに3人会っていうのを作って、
はい、
あのカメラの話をするっていうことをやられるようになったようなんです。
ほう、
うん、うちもそれを見習ってやるかな。
おお。
VR 会。
おお。本当ですね。
でも毎回 VR やで。
もうそのうち大道さんのニュースコーナーも一人やのに VR で撮るとかね。
でもそういう意味ではオキュラスで撮って、でオキラスで撮るっていうわけじゃないですけど、オキラスで VR ルームに入ってみんなで撮るっていうことを続けていきたいなと思ってるんです。
そうですね。
このビッグスクリーンを使って例えば公開収録とかできたらいいなと思うんですけどね。
はい。
だから皆さんの声はオキラスには聞こえてるけど、収録自体は結局私の声と姫の声を別々に撮って合わせるだけやから、できんことないんじゃないかなと思って。
でもそれが増えていけば増えていくほど、
うん、
編集に時間かかるとかじゃなくて、
ああだって今と条件変わらないでしょ。姫の声で私の声だけしか撮ってないから。
うん。
オキラスには聞こえてるんですけどね。
ああそっかそっか、そういうことですね、
うんうん、そういうことですわ。面白そうでしょ。
うん、うん、
あれ有料化したいですけどね。1人、まあ、2万円ぐらい取って、
ああそのうち私が1万5千円。
いや山分けにしません、せめて。
ちょっと多めにもらっとこうかなと、
うん、でもまあそれでね、そのなんちゅうの、我々の録音機材とかがね整っていけばいいでしょ。
はい。
姫も もっといい、もっと IC レコーダー買ってもらって。
いや私は IC レコーダーよりも皆さんのコメントが増えることの方が嬉しいですよ。
素晴らしい心がけ。
本当ですよ。でも私だって基本的に大道さんから支給されているもので全てが賄っているわけじゃないですか。
まあそうね、確かに。
だからで、なので私には何も変わってこないので、それよりは、
それは姫宛にねコメントをいただかないといけないですね。
ちょっと今日おねだりが過ぎますね。
私へのコメントっていうか、私はね技術的なこととか聞かれたりの答えるの好きですけど、それよりも、ね、はい、皆さんから番組に対してねこんな話とか言ってのをいただきたいなとは思ってますんでね、ずっと。
はい、
うん、そういう意味ではやっぱりビッグスクリーンでの公開収録やってみたいですね、できるもんなら。
そうですね。
できるかどうか分かんないですよ、
何事もやってみないとね。
おお、いいこと言いますね。
はい。
まあそういう意味では VR 忘年会かな。
あ、そうですね。
あの飲んでる時分かるんで、上向いてるんでね。
あとカランカランっていう音とね。
そうそうそうそうそうね。それを楽しみにしたいと思います。
はい。
はい。 ではそれではタックポッドキャスト2第11回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第12回は来週10月の5日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
下取りに出した 6S とかは発展途上国なんかでまた整備済みモデルとして出るっていうことを考えてるみたいですね。
ちょっと大野さん今日滑舌悪いですね。
マジで。
うん。
どっから？
発展途上国とかも全く言えてなかったよね。
もう一回くれ。
はい。
例えば我々が下取りに出した 6S とかは発展途上国で整備して再び使ってもらえる。
ごめん。何作業が難しいんか。
このポッドキャストの編集なんてね、やっぱり iOS じゃやりにくいんですよ。
ちょっとダイドさん本当に今日滑舌悪すぎひん。 iOS も言えてないけど何酔っ払っとる。余計飲んでどないすんねん。
もう一回行くで。
はい。